こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、平成神楽クリニック院長で精神科医の伊藤忠です。
去年から心テラスでオンラインの相談が増えていますが、対面ではなくオンラインでやり取りするときはいつもどのようなことに気をつけていらっしゃいますか？
はい、対面で通常であればわかる声の出し方、顔の表情がオンラインだと分かりづらくなりますので、どのような表情や声のトーンをしているかしっかりと聞くようにしています。
なるほどですね。お医者様の方々も臨機応変に対応しているんですね。では今夜も真剣勝負で参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今回のゲストは、頭脳と美貌で注目されている東日本国際大学特任教授で脳科学者、中野信子さんです。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
美貌は大したことない。
いやもう本当にテレビで拝見するよりもっと美しいっていうことが
魅力的ですね。
何も出ませんよ。
本当に魅力的です。
お綺麗で、
もうありがとう。
ありがとうございます。以前中野さんが情熱大陸に出た時、撮影中にカツラを取って本当は金髪だとカミングアウトするシーンを見たんですが、なぜカツラを使ってらっしゃったんですか？
いや本当は今でも使いたいんですけど、事務所が難色を示しまして
私以前からも興味があって、ずっと中野さんもテレビを見てたんですけど、ずっと黒だったじゃないですか。で急にある時、金髪になったじゃないですか。
そうですね、
って思って、そこら辺のってお伺いしてもいいですか？
そうですね、やっぱり本質としては自分はいつもこうパンクっていうか、
なるほど、
もうピンクとかにしたいんですよね。
本当ですか？
はい、なんですけれども、やっぱりそれですと多くの方は視覚的な情報を重視して、その人が信頼を受けるかどうかということを処理するっていうこともやっぱり脳科学では分かってますので、その姿を撮らないといけないというところがありますよね。そうするとこう実態とその、まあ、なんていうかお仕事の側面というのはかなり乖離してますから、うまく折り合いをつけるにはどうすればいいのかなということで、こうカツラという方法を採用してたんですけども、今ちょっと妥協してこの姿です。
いやもう最初はって私も思いましたけど、今ではもう素敵で、そこにもマッチしてるっていうか、もう自然になってるっていうか、本当にモデル的なっていう、
プラスサイズモデルみたいな感じで今どっちかっていうとい
や本当なるほどですね。ありがとうございます。
名古屋さんはいろいろな本をお出しされていらっしゃいますが、いつもどのようにして本のテーマ決めていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、大体出版社からご提案いただくこともあるんですけれども、自分で決める場合はですね、人が書かないテーマを書こうというふうに思ってまして、人が書くテーマだったらその人に任しちゃおうというふうに思うんですけども、広いこぼしてる部分がやっぱりあるんですよ、人間の側面で。で多くの場合はそれはネガティブな側面で、みんなが着目しないんですね。切り捨てたいと思ってる感情だったり、みんなが目を向けない部分、なんかこう悪い人の悪い人は何を考えてるのかとか、自分の中にもある闇の部分とか、そういう部分ってなんか蓋をしてるんですけど、でも存在するからには何か意味があるんでしょっていうふうに私は思うんですね。でそれをもう順々に書いているというわけなんです。
興味深いですね。私は探偵者なんですけれども、その浮気調査がもう断然多いんですねでその中野さんが脳科学の、こう目線からですね、不倫の本を出した ここにあるんですけれども、出した時からそのいくつかお話をこうお伺いしたいなと思っています。リスナーの皆さんもすごく聞きたい分野だと思うんですね。で近年その芸能人に不倫スキャンダルが発覚するとすごくバッシングがすごいじゃないですか。これはなぜなのかという部分をちょっとリスナーの皆さんも興味があると思うので、 聞かせていただきたいんですけれども、
ね、バッシング凄まじくなってますよね、
はい、そうですよね、
まあ、人間そもそもバッシングする生き物だということを言うとなんかこう抵抗がある方もいらっしゃるようで、はい、なんか中の性格が悪いに違いないとかっていうわけですけど、はい、もそういう人こそバッシングに加担している、
はい、あなるほど、
うん、
はい、
だいたいこう自分よりもこの人はちょっと得してるに違いないというふうに思われる人を放っておかないという性質が人間にはあります、うん、放っておくとどうなるかというと社会のルール我々がこう寄って立つ基盤となる集団を壊してしまいかねないから、うん、それを壊してしまうわけにはいかないので、うん、社会正義としてこのズルしている人を私が制裁を加えましょうという正義の気持ちでやるんですね、うん、バッシングを。
あ、嫉妬心とかっていうのはない、羨ましいとか妬み、
うん、妬みの感情というふうに分析はできるんですけれども、はい、ご本人はそうは思ってないですよね、
まあ、そうですよね、そこは全然気づかない、
なんか俺は正しいことを言ってる、あの人は悪いことをしてるんだから責められて当然だ、なるほど、いう形で認知されてると思います。
なるほど、なるほど。
実際脳を測ってみればそれ妬み感情だったりするんですけれども、でも、
本人は自覚ない、
本人は自覚はない、
ね、なるほど、
なるほどですね。この本の中にあるその不倫遺伝子がとてもその興味深かったんですがこれはこの先天性に持っている人は科学的に見て不倫をやめられないんでしょうか。
これは不倫という形で出るか、それとももう結婚せずいろんな人を渡り歩くという形で出るか、うん、はい、どちらかなんですね。でこの不倫遺伝子というふうに書いたんですが、実は男性が持っていると離婚遺伝子っていうふうに呼ばれ、
離婚遺伝子、
ディボースジーンという名前もかなりインパクトがありますけれども、うん、それを持っていると必ず離婚するかというとそうではないんですが、
はい、
どういうふうになるかというと、パートナーに対する親切行動が減りますっていうデータなんですね、未婚率が高くなる、それから、奥さんの不満度、結婚している方に限って奥さんの不満度が上昇するっていうことが分かってまして、要するに相手に対して共感的な振る舞いができなくなる遺伝子なんだなっていうのが分かるんですね。
なるほど。
で結果的に離婚とか不倫とかにつながるということのようなんです。
そうなんですね。もうそういうので決まってるってことで、
うん、そうなんですよね。まあこういうパートナーが好きな人もいるじゃないですか。なんか自分に対して冷たいのが愛情だみたいな、
あ、
そういうマッチングがやっぱりあり得るわけです
か。 DV の旦那さんから離れられないっていう人とか、何度もこう不倫する人とかくっついちゃうとか、やっぱそれってあるんですね。
もうね、もう私じゃなきゃ許してあげられないとかってこう思う人もいるわけですよね。なんか男性だけがこう不倫遺伝子持ってるというふうに読む人もいるかもしれないんですが、実は女性でも同じ遺伝子がありまして、むしろ女性側が不倫遺伝子になりやすいですね。婚姻関係を結んだまま他の男性ともちょっとこう関係を結ぼうというふうな行動パターンになるのがどうも女性のようだと。
いや、私探偵者20年ぐらいやってるんですけど、以前は20年前は9割奥さんからの依頼 で9対1だったんですけど、今4割が男性からの依頼、
4割
6対4ぐらいでもう一緒になってくるんじゃないかなぐらい。
あ、そう、
もうそんなだけ女性が不倫するし、男性の依頼も増えるし、20年変わってきました。
そうですか。調査する目的やっぱりあれですか、こう慰謝料をどれだけ取れますかねという証拠集めとか、まあ、
そうなんですけど、最初はそうくるんですけど、私カウンセリングを行っているので、ほとんどカウンセリングを行うと8割ぐらいの方やり直しを やり直し、
あ、やり直し、ま、
を求めます。
関係修復、
うちに来てくださる場合は。
そうですか。
やっぱり1回2回の浮気だったら、まあ、許すというか、まあ、いろんな経済的な問題ですとかもちろんあるんですけど、慰謝料取れる期間も3年間あるので、とりあえずやり直し、でまずは愛人と別れてもらいたい、まずステップがそこになってくるっていうのが目的です。
なるほど、興味深いですね。
別れさせて慰謝料を取ってみたいな、やり直し構築するみたいなところのカウンセリングケアをしているっていうのが。
そうですね、はい、その許すっていう脳の動きも大変興味深いですね。
でも許す、そうなんですよね、うん、許せないんですよね、
うん、
それこそ忘れるっていう機能をうまく使うと。
あ、なるほど、忘れる、
うん、なんかこう傷つけられたことっていうのは、うんうん、記憶というのは上から書き換わりますよね。想起してまた格納してっていうことを繰り返すと、その記憶が少しずつその受け止め方が変容していくんですよね。これも精神科の領域でかなり使われていることだと思うんですけども、あの本当はその時浮気が発覚したっていう時ものすごいショックを受けると思うんですけども、でも実は夫もこう思ってたかもとか、妻はこんなところが寂しかったんだとかっていうことを知っていくと、よりお互い歩み寄る鍵になったりもするんですよね。それにはそのショックをある程度忘れていかなきゃなりませんので、その忘れるっていうことをうまく使えると、
なるほど、
あの関係修復もうまくいくのかなとかね、いろいろ考えますね。
そうですね、
うん、
精神科医の先生的には
もう今長野さんも申し上げていただいて、もう一度記憶をこう作り直すじゃないですけど、また新しいストーリーを作るっていう中で、本当にまたどんどんこうインプット、新しいもの情報を入れて、だんだんそれが増えていけばおっしゃる通りになるので、カウンセリングもそのようなやり方でやりますね。別の話をしてもらったりとか、
時間がかかりますよね。
そうなんです、時間がかかるんです。
時間がかかるけどいつか許せるかもしれない。
だんだんストーリーは変わってくると思いますね。
なるほどですね。さてここで中野さんからお知らせです。
はい、7月12日に発売になっておりますプレジデント社から脳を整えるという本を、刊行しております。自分の脳がどんな風に動いているのか、弱点はどこなんだろうか、で長所はどこなんだろうか、うまく使って、目の前の問題を解決できるお役に立てていただければと思っております。
はい、今もう本当にねこういう時代でメンタルがどんどん弱ってる方がすごく増えていて、こう科学的に学べば少しはクリアになったりするっていうことですよね。
そうですね、なんかもうあの自分の心が弱っちゃった時にこれそれを支えるこう、まあ、杖のような感じで使っていただければ嬉しいですね。
はい、ぜひ皆さんご覧ください。今日のゲストは脳科学者中野信子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
平成神楽クリニック院長で精神科医の伊藤忠でした。
番組に連動して YouTube の MR チャンネルで未来相談室の続きの続きを配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。された日々
なたの瞳を見ていると心の中